クション。
あれ、ヒラリーさんどうしたんですか？昨日食べ過ぎたんですか？
なんでくしゃみしてるのに食べ過ぎたなんて言って、ヘクション。
あー、いけないいけない。今胃薬持ってきますからね。待っててください。
いや、だから食べ過ぎたわけではないんで、ヘクション。
え、そうなんですか？ということは恋をしてるんだ。そうなんだ。
いや、なんで恋したらくしゃみが出るんで、ヘクション。
相手はどんな人なんですか？どこで出会ったんですか？クラブですか？
いや、だから恋したわけではないんで、ヘクション。
え、そうなんですか。ということは誰かに怒られたんだ。やっぱな。
なんで怒られてくしゃみが出、ヘクション。
一体何したんですか？ジェネジーで原稿読むとき噛みまくったんですか？
いや、だから怒られたわけではないんで、ヘクション。
もう一体なんでそんなにくしゃみしてるんですか？
風邪です。
花粉ちゃうんか。
ZIPFM オリジナルポッドキャスト、
おはようございます。ヒラリーです。
ウッディーラーの樋口です。
ZIPFM オリジナルポッドキャスト、ウッドキャスト。この番組は森と人の距離を近づけるプロジェクト、ウッディーラーの樋口さんと、いつかツリーハウスを作ってみたい私ヒラリーが、ものづくりと森づくりをつなげる自然まみれのプログラム。ぜひ最後までお付き合いください。樋口さん、先週話していたコースター、
はい、
もう販売中です。
いよいよ販売中。
はい、もう出ましたよ。
いいですね。
もう前回ね、こうコースターについて話したんですけど、こう言い忘れちゃったのが、はい、ちょっとあの掘り深い感じになって、こう木をこう、なんだろう、こう削った感じっていうか、こう掘ってある感じがして、こう手触りとかもすごくいいんですよね。
そうね、なんかのっぺりとした感じの印刷じゃなくてね、こうレーザーでこのなんていうんだろうな、深さの浅い深いがね、うまく表現できてるかなっていうのあるんで、まあ、一回本当に手に取っていただきたいなとは思いますよね。
うん、そういう機会があればね、ちょっとぜひ皆さん見てほしいんですけども、はい、値段も決まりました。
はい、おいくらでしょうか？
1000円です。
1000円です。
いや、2万じゃなかったですね。
安い。
安いです、本当に。
はい、
しかもこの1000円、税込み送料込みなんですよ。
素晴らしい。
めちゃくちゃ嬉しいですよね。
これは安いですよね。
うん、ぜひ皆さんね、あの ZIPFM のオフィシャルストアにありますので、
はい、
で概要欄に行ったら見れるんで、
はい、
ぜひ皆さんチェックして買ってください。
はい、よろしくお願いします。
私にもお金入るんですかね。
どうですかね。
入ってほしいですね、私ですね。
本当だよね。
さて、今回のエピソードなんですが、
はい、
今すごくキャンプが人気ですけども、キャンプに欠かせないのが焚き火。そんな焚き火で使う薪について今日は伺っていきます。樋口さんもキャンプされるんですよね。
はい。
結構されますか？
まあ、なんか毎週行くとか、そういう感じじゃないんだけど、どうだろうな、年に1回2回ぐらいかな。キャンプしようって言って意気込んでいくのは、泊まってっていうのかな。
はいはいはい、はい、
うん、だけどデイキャンプとかだと、もうちょっと頻度はあるかな。
お、私もこう4月とかでこう友達とデイキャンプ行くんです。
行く、
楽しみ。友達行くの初めてなんで。
本当、
いつも家族だったんでちょっと楽しみなんですけども。
大人になったね。
なりましたよ、本当に。
もうゆるかんみたいな感じで。
そうそうそう、行きます。めっちゃ楽しい。自転車乗って行くんで。
自転車で、
はい、もうそのためにもなるために今日ちょっといろいろ話聞こうかなと思います。
いいです
ね。薪自体はこういろんな種類があるんですか？
はい、そうですね、まあ見た目はね、どれも同じような薪なんですけど、焚き火用でね、利用される薪は大きく分けて針葉樹と広葉樹の2種類に分けられています。
これ何が違うんですか？
まず針葉樹から、
はい、
で針葉樹は日本で販売されている薪の、まあ、7割から8割ぐらいを占めてて、全国どこでも手に入る木材なんです。
じゃあほとんど針葉樹なんだ。
そうですね。で、まあ、比較的柔らかくて粘りがあるんで、燃えやすいのが特徴です。
はいはいはい。
あと火力も強いので、焚き付け用の、ね、材としても多く使用されてますね。
へー、
はい、でコスト面で考えても広葉樹より低価格なのがメリットです。
これなんで低価格なのかとかってあるんですか？
まずは取れる量が圧倒的に多いよね。
そっかそっかそっか。
もう杉とヒノキなんかは日本の山の人口にほとんどそれじゃん。
うんうんうん、そうですよね、うん、じゃあまあ広葉樹よりももう安く手に入る。
そうそうそうそう。
針葉樹にはどんな種類があるんですか？
はい、まあ今言った通り、例えば杉ですよね、
うんうん、
まあ、これはね柔らかくて軽いんですよね。
お、はい、
今回作ったコースターもそうですけど、 そうですね、すごく軽くて柔らかいで、斧とかね、ナタで薪がもうスパスパと割りやすいっていうのが特徴ですね、はいはいはい、あとはまあ軽いので持ち運びがしやすくて、うん、火のつきがいいので、で焚き付け用にぴったりなんです。
うん、
ただすぐ燃えちゃうんでね、日持ちは長くないっていうことで、長時間の、まあ薪を燃やす場合には向いてない。
じゃあスタート向けみたいな感じですかね。
そうですね、
うんうん、
あとはね松。
はい、松、
うん、チクチクした細い葉っぱの、
あ、はいはいはい、
うん、松なんですけど、うん、松はね油分が多く含むっていうことで、
うん、
これもね焚き付け用として非常に重宝されています、
うん、
キャンプをよくやられる方は、
はい、
火付けのねファイアスターターの時に使うファットウッドって言って、
うん、
これはね松の枝をこう、
うんうん、
をその削って、
なんかこうふわふわふわってして
使う。あ、それはねフェザースティックってやつなんだけど。
違いました。
ちょっと近かったけど。
違うか、
うん、木の油の塊みたいな木の枝なんだけどね、うんうんうん、松の枝なんだけど、うん、
はいはい、
まあ、要するにその着火剤として使えるぐらい油分が多いんですよ。
そんなになんだ、
はい、で、まあ、そのためにね、もうこの燃焼時間もね他の針葉樹に比べて長くなってる、うん、油があるからっていうこと で、うんうんうん、でまあ、その松ヤニが多くその含まれてると、そのそういう着火剤の効果もあるんで、うん、結構その火力が強いっていうことですね。
あ、なるほど、
はい、かなり強いですね。
へ、もう全然こう見てわかるんですか、これも強いなみたいな。
あ、そうそうそうそう、わかるわかる。
へ、
ただその分ね、そのすすが多く発生するんで、
ん、
まあ、鍋とかマクロケになっちゃうんで、はいはいはい、気をつけないといけないよっていうことですね。あともう一個最後、ヒノキですね、
うん、
でヒノキはね、このヒノキ風呂でも知られているこの高級建材用のね、このヒノキっていう感じですけど、う
ん、高いイメージがある、はい、
乾燥が早くてね、
うん、
こうなんていうのかな、火付きがとってもいいんだよね。
うーん、
はい、日持ちはあまり良くないんですけど、ヒノキ独特の香りを楽しむために愛用している人も結構多いみたいですね。
なんか火つけたらつけたでまたちょっと匂い変わったりするんですか、ヒノキの。
まあなんていうの、焼けた匂いっていうのはあるけど、うんうんうん、ヒノキの場合はやっぱりそのヒノキの香りっていうのが、うん、その煙の中に奥にちょっとこのヒノキの香りが入ってくるっていう感じ。
ちょっと夜とか、
そうそうそう、の嗅ぎ比べるとね、うん、分かるんだけど。
へえ、
そうね、
うんうん、
まあ本当にそういう感じで香りまで楽しみたい方にはおすすめです。
なるほど、これ針葉樹だけど本当こんなに違うんですね、
はい、
こう全部似た感じなのかなと思いきや、うん、意外とこう変わっていて、広葉樹はどうなんですか。
はい、まあ、広葉樹の方はですね、その中の組織、この細胞の組織もこう密でね、
うん、
めちゃめちゃ詰まってるんですよね。で比重が重い。
あ、はいはいはい、
まあ、針葉樹と比べて重たいですね、詰まってるから重くて、うん、まあ、火付きは悪いんですけど、
うん、
一回燃えると日持ちがいいのが大きなメリットです。
はいはい、
針葉樹と比べるとちょっとお値段高めなんですけど、
うん、
日持ちがいい分ゆっくりと焚き火を楽しみたい人にはぴったりです。
確かに私あんまりこう家族でキャンプ行ったりしても、うん、その辺気にしてなかったんで、うん、いつも次の木次の木
やりたいよね
となっちゃってたから、はいはい、これだとありがたいですよね、こうちょっと別のことしながらでも。
そうそうそうそうそう、
うん、
であとこの広葉樹はね、この油分とかヤニがまあ全くないわけじゃないんだけど、
うんうんうん、
まあ、針葉樹に比べて少ない
はいはい、
ということで、まあ、煙もこう少ないんで、その煮炊きね、焚き火料理をするときには、うん、まあ、この広葉樹
がおすす
め、
ね、
で特におすすめなのは、うん、お肉を焼くときね、
はいはいはい、
ステーキとか、
うんうん、
ああいうのはそのアメリカとかでもそのステーキを焼くためのその薪があるぐらい、
うん、
こうその広葉樹があるぐらい、まあ、その料理にはその香りも一緒にその あ、ね、スモークのなんていうのかな、この香りが肉について美味しくなるっていう感じで、うん、いいかなと思いますね。
でも煙の量の違いとかもあるんですね、木によって。
そうですね。
こうじゃあ泊まりキャンプの時とかはこう広葉樹が良さそうですね、うん、はい、広葉樹はどんな種類があるんですか。
例えばね、代表的なのはナラですね。
ナラ、
はい、ナラはね、このどんぐりの木っていう、どんぐりがなる木として、はいはい、よく知られていて、雑木林でよく見かける、まあ、とっても、まあ、ポピュラーな木です、
うん、
で火力が高いんで日持ちがよく、焚き付けてしまえさえすれば、太めのナラの薪を投入することで長時間燃焼させることができます。
うん、
あとはまあ煙の量も少ないですね。
もうこのなんか煙の量が少ないっていうのはもう本当にこうなんか、え、なんかなんだろう、こうイメージとしてはこう、うん、ね、燃えてたら何でもこう煙がめっちゃ出るイメージしか私ちょっと、ね、ないんですけど、うんうんうん、そんなこと少ない。
最初はまあ多少出るけど、うん、焚き火っていうかそのやるときに檻の状態って言って、
うんうん、
その炎がメラメラ出る状態から、
はいはいはい、
こう炭みたいに遠赤外線の状態になるんだよね。でその状態が長く続くのが広葉樹なんだわ。
なるほどね。それでこう煙の量も少なくなる。
そういうこと、そういうこと。
ああ、なるほど、は
い、であと他の種類で言うと、う
ん、はいはい、
クヌギですね。
クヌギ、
うん、クヌギはね、どんぐりこのなんかイガイガのこう傘がついてる丸っこいようなどんぐりの実がなる、
はい、へー、クヌギで、あ、はいはいはいはい、
そうそうそうそう。でこれはね、クワガタが好む樹木としても有名なんですけど、まあ、蜜がね非常に高くて、まあ、最高級の薪とも言われていますね。
へ、
はい、ちょっと重みがあるんですけど日持ちがこれも良くて燃焼時間が長いんで薪を継ぎ足す回数を減らすことができます。
うん、嬉しい、それは、はい、
あとね他にはケヤキですね、
うん、
ケヤキはねこれも硬くて高い比重持つんで日持ちがいいんです。で燃焼時間が長いことから薪ストーブや暖炉でも使用されることが多いです。ケヤキはね、こう割った時とか特にノコギリで切った時なんか、
うんうんうん、
ね、そのケヤキ特有の香りがねすごい立つんだよね、うん、
へえ。
で、まあ、それがね、
ケヤ
キの匂い、うん、そうそうそう、でそれがね、まあ、こうなんかこのお香を焚いたようなこの独特の香り、
わ、好き好き、私、まあ、そういう匂い、うん、
好みが分かれたりするんだけど、まあ、かなりそのそういう香りも特徴で、
うん、
あの固めの木材ですね。
で
薪割りにはねちょっとまあコツとか慣れが必要なんで、まあ、気をつけてくださいねっていうことです。
うん、なんかこう針葉樹はね聞いたことある名前が結構多くて、
うん、
ただこう広葉樹はあんまり聞いたことないなっていうのも思ったんですけど、
うん、
こう例えばこうキャンプ場で、
はい、
薪買いますってなった時に、はい、こう書いてあるんですか、 これは
何の木だよ。キャンプ場では多分広葉樹、針葉樹って感じだと思うけど、あ、まあまあ、よっぽど針葉樹の場合は杉とかヒノキって書いてあるかもしれないけど、なんかホームセンターとかだと奈良とか、
うん、分かれてるんだ。
そうそうそうそう、そういうのはあるね。
へえ、ちょっとあんまりこう薪をねちゃんとこうあの買おうと思って見たことがそんななかったんで、ちょっとすごい勉強になって、うん、面白い。
まあ、一番のおすすめは、うん、やっぱり桜の薪を使うといいんだよね。
へえ。
桜のさ、スモークするじゃん、
うんうん、あ、
スモークで桜チップとか、そうそうそうそう、あの香りがこのお肉とかにつくから。
へえ、桜のこの薪っていうのは桜のシーズンの後に手に入るんですかね。どのシーズン
とかあるんですか。あれはね、山桜だから、
うん、
まあ、その見つけた時に買うっていう感じだね。
あ、じゃあそんレアなんです
ね。そうそうそう、レアな
んだ、ね、たまにしかないんだ。へえ、まあ、ちょっとなんか見つけたらすぐ買いたくなっちゃいますね、それはね。なんかこうキャンプする時にこう薪を選ぶポイントとか薪を扱う時の注意点とかっていうのはなんかあるんですか。
それはまた別の話。
出ました、森本レオ。ということで次回は薪スペシャルパート2をお送りします。樋口さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ウッドキャスト、次回もお楽しみに。
薪は温かい。